ます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香菜です。
富山学さんがお書きになった諏訪の神、諏訪大社、神様の系譜を尋ねるという、
はい、
こういう古代史が出てくるやつがやたら面白くなりまして、
はい、
それでちょっと思い当たることがあると古代史ってまたなおさら面白いんだよね。なんかあの諏訪大社のもう一つ御柱以外の大祭で御頭祭っていうのがあって、鹿の首を生贄として捧げるとか、
はい、
そういう血の気の多
い
血みどろの神が諏訪大社の奥の方に眠ってるっていう、それから御柱の扱いですね、まるで人柱、はい、怨霊を閉じ込めるがごとく四隅に打ちつけるというような、ちょっとやっぱ奇祭ですよね、御柱ってのは。確かにね、
はいはい、
その中でここまで逃げ込んできて殺された大物貴族の中に物のべの守屋大村寺という人がおりまして、天皇家に仕えた方なんですよ、この人は、物のべさんは、
はいはい、
ところがちょっとした政治的な論争がありまして、彼敗れて物のべ氏はこの守屋を最後に滅ぼされてしまうんです、うん、物のべ朝廷で天皇を守っていたらしいんですけども、このあたりが物のふ、
おお、そこに通じるんですか。
はいはい、物のべの一族の人というわけで、物のふというのは、はい、物のべの大村寺の名前から出たのではないかと。から物を担当しておりますからね、
はい、
物量を用意したりという地味な仕事を頑張ってやってたという。この方はですね、あの物のべ守屋とはいかなる人物か、日本書紀によればでありますが、西暦587年、有力豪族であった物のべ守屋は仏教導入を進める大和朝廷蘇我の馬子あたりと激しく対立、守屋の物のべ守屋は何を主張したかというと、異国から神様なんか入れる必要ない、日本には日本の神様がいるということで、神道で十分だということで神道主義を叫んだんでありますね、
はい、
短気な方だったんでしょう、まあ、事実かどうかは分かりませんが、寺を焼き討ちしたり、僧阿弥を捕らえて鞭を振るったりしたということで、いかんということで、馬戸屋の王子、誰か分かる？
誰でしたっけ、
馬戸屋の王子、
なんだっけ、
これはあのお母さんが産気づいて馬小屋で出産したという、はい、キリストみたいな伝説でございますが、
誰ですか。
聖徳太子。
聖徳太子
も敵に回しちゃうんですよ、はい、それでなんと蘇我の馬子と馬戸屋の王子から攻め立てられまして、守屋は皇位を狙った、天皇の座を狙ってるんだという、まあそういう汚名もかぶせられまして追われるという、
はい、
そしてとうとう諏訪あたりで打ち滅ぼされまして、
はい、
物のべは戦いに敗れ、勝った側はと言いますと馬戸屋の王子聖徳太子を中心に大阪天王寺にお寺さんができるわけです、
はい、
ところがこれ変なお寺さん、天王寺、うん、大阪のこれお住まいの方ご存知でしょう、これ天王寺でしょ、
はい、
ところがね、西側の門はね鳥居が立ってるんですよ、
神社とお寺が一緒になってるんですか。
これね、物のべを殺したっていうのがね心に痛かったか、
はい、
あるいはこの寺を物のべ守屋が襲ってくるのではないかということで、石井の通りを築いてその呪いの侵入を防いだのではないかという。しかし加奈さん気づいてませんね。
何ですか。
先週話したじゃないですか、動物の名前がポンと出てくるときに、
はい、
その動物に何かが込められてると、
はい、
物のべ守屋を反逆者にして打ち滅ぼしたのは蘇我の馬子と馬戸屋の王子、
うん、
両方とも馬です。
はい、
それで食っちゃうんじゃないの馬肉。
そういうことですか。
ちょっとこれ考えすぎ
かな。これは戸屋さんのお考えじゃなくて、
こんなことを戸屋さんが言うわけないでしょう。
これ徹夜論ですか。
私ですよ、いや、なんかそんなの考えると面白いじゃない、なんとなく。だから ないかこんなこと。
親切ですねそれはね。
それで今度は諏訪大社の方はもうこれご存知だと思いますが、諏訪大社で御柱あるでしょ、
はい、
御柱の頭にですね鳥の形をした金属を打ち込むんですよ。この鳥釜というのかな、なんかそういう鳥の形をした金属を打ち込むっていうところが物の部と結びついて、なんか不思議な動物の呪いかなんかを込めとるんじゃないだろうかというね、とにかくですこの物の部守屋はこれだけでは終わりません。これ日本の怨霊の原点みたいなもんですね。672年、もうとにかくざっと聞いてください、壬申の乱という権力闘争が始まります。この時に天武天皇が非常に困るんですけども、この天武天皇を守るために物の部の霊が天武天皇に味方したと。それで天武天皇も喜んで物の部をたたり神ではなくて天神様同然の身分の高い神様にして物の部神社を作ることを許したっていうんです。
はい、
で死んでも物の部は天皇家を守ろうとするというんで、そのようなパワーのことを物がつく単語で日本語で死んでからのパワーを発揮するもので、そういう人たちのことを
物のけ
でおしまいでございますが、この次また明日のまな板の上で武田鉄矢今朝の三枚おろし。おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
物の部という滅び去ったかつての豪族でございます。その物の部の話でございますですね。最初はたたり神で朝廷を苦しめるんですが、その後は守るパワーとなりまして物の家となって天皇家を守ったという、
はい、
で御柱との関係ははっきりはしないんですが、ただあの御柱にあの鳥のくさびみたいなやつを打つんですよ。キツすぎみたいなやつでね、別個の伝説によると大阪の物の部守屋を殺した戦勝祝いで作られた天王寺っていうあのお寺さんがあるんですが、そこもね鳥の群れに襲われて困ったっていうらしいのよ。それでその鳥っていうのが物の部のトーテム、つまりシンボルの鳥じゃないかっていう。そうだよねお前も、
何全然私ピンときてないですけど、何ですか。
神社の入り口は何だよ。
鳥居
だよ、うん、鳥居の形って知ってるよね、
はい、
あれ鳥が止まりやすいような形なんですよ、
はい、
だから物の部は日本の神道を宗教にしようって叫んでたわけで、
はい、
やっぱ鳥居を御柱に移っていうのは物の部信仰ではないだろうかというね。これね本当に不思議なんだ、この辺まだ追っかけて行きたくなるんだ。あのさ古事記とか日本神話あまり強くないよね、
はい、
とにかくアマテラスさんがいました。でアマテラスさんの天孫族のお孫さんで、2人目のお孫さんかな、これがね、ニニギノミコトっていう人なの、
はい、
この人が天から下ってきて南九州に降り立ってこの花咲くや姫っていう人、
はいは
い、と結婚して3人の子供が生まれる、
はい、
その上と下が海彦山彦なのよ、
はい、
山彦の方は怪人の豊玉姫っていう人と一緒になって生まれた子が神武になるわけ、
はい、
これが大和に登ってって朝廷を作ったって言うんだけど、
はい、
不思議なことにねこのニニギに兄ちゃんがいるのよ、
はい、
ニニギの兄ちゃんの名前はにぎはやのみこと、にぎはやひのみことっていうんだ、
はい、
これがあの天孫族の長男坊なのよ、
うん、
でこのにぎはやひのみことの末裔が物の部なのよ。つまり天皇よりも古い血統を持ってるわけよ物の部は、
はい、
まあ、それで弟を守ったっていうことなんだろうな。
いい兄ちゃんじゃないですか。
いい兄ちゃんだろう、
はい、
それから3人兄弟が生まれるんだけども一番上が海彦で一番下が山彦じゃん。で山彦から天皇家につながる神武が生まれるんだけど、はい、この海彦も山彦にもう分かった分かったもうお前の言うこと聞くよって言いながら子分になってくれたの。海彦は、
うん、
天皇より古い氏族として物の部だから この物述べをしたって備前日向土佐筑後肥前日向陸奥までに物述べ神社があるという。しかもこの物述べ神社は諏訪神社とつながっている。でかなりの確率で備前日向土佐筑後肥前日向陸奥の人たちの中で馬を食べるっていう習慣があるんですよ。点々と。おだこれは あれだよな、こう氏族の中で許された食べ物としてこう馬を食べるっていう食習慣を持ってたっていう氏族で。
確かになんで馬を食べ始めたかって不思議ですよね。
うん、こういうのなんかむやみに面白くない？おじさんこういうのなんか聞くとワクワクするんだけど。
いや食べるものってやっぱり面白いですよ。もともとなんでこれを食べ始めたのかなっていうね。そうそう、
郷土料理っていうのに郷土料理というものの中に、うん、何かこう深い宗教観みたいなのがあったんじゃないかなというね、はい、さあちょっと整理しましょうね。この諏訪の地に竹見方という出雲から逃げてきた神がいる。でここにはさらに石にまつわる社宮寺なる縄文の神がいる。それから物述べ守屋からなる聖徳太子や蘇我の馬子と戦った大和の豪族がいる。出雲から逃げてきた神、縄文から続く神、そして大和での政権争いに敗れた豪族の最後の人がいるという。彼らは滅ぼされて怨霊の無念を込めて諏訪大社に祀られているのではないかと、
はい、
そしてこの3つよりもっとパワーのある神様が眠っているんで、
はい、
大和朝廷も大社っていう最大級の祈りをここに捧げたんじゃないか、
は
い、縄文は弥生と対立していたという考え方があります。一方は狩猟民族で一方は農耕民族、弥生という時代は渡来系の人々が原住民を南北に追いやることで大和政権が確立したという歴史観がありますが、どうもそれがおかしいんだ。ここなんだよ俺が言いたいのは、
はい、
新しく入ってきた弥生人渡来系の人々が縄文人をやっつけて出来上がったのが大和朝廷という考え方では納得いかないんですわ、
はい、
それをねちょっと明日から広げてみましょうね。この続きまた明日のマネタの上で。武田鉄矢今朝の三枚おろし。おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香奈です。
私ね香奈ね、
はい、
古代史は前後がややこしいんで、はい、順番に並んでないんで、でこの戸谷さんの本もそうなんです。これ戸谷さんごめんなさいね、あの年代を調べるじゃん、こうもうものすごく疲れるのはですね、あの古代史の中でどれが先に起こった事件かわからないのに南の事件があるとかって言われるとね、なんかこうぐじゃぐじゃになっちゃうんだよね、
はい、
それで娘が昔使ってたあの日本史一覧表っていう複読本があって、それで年月日を確認してこの、番組用にこう整理してるんだよね、
はい、
娘が使ってた複読本の日本史の流れっていうのを見るととある傾向があるんだけど、朝鮮半島に出ていったことは侵略って書いてあるね。だけど逆の発想としてね、別の学者さんが言ってることなんだけど、例えば邪馬台国っていう国がありますが、
はい、
あの邪馬台国の中にそれはもう 2,3 世紀のことでありますけども、朝鮮半島の南が入ってたんじゃないか、つまり海上を結ぶ王国であったんじゃないかっていう。だから侵略って書き続けるっていうのは正確ではないっていう、向こうが攻め込んできて半島の日本を奪ったっていうことだって古代ではあったわけで、
はい、
カヤ国っていう国があったんですよ。そこに日本府っていう地名が残ってるんですけど、やっぱり日韓問題を気にしてあんまり日本は積極的に言わないんですよね。だから韓国の南部の方に前方後円墳があるんですよ、
はい、
で韓国の学者さんは前方後円墳を作ったのは 朝鮮半島の文化で、それを日本が真似たって教えてらっしゃるんですが、でもおかしいんです。韓国にあるその前方後円墳は韓国の王様が入ってるっておっしゃるんですが、大和の貴族が入ってる可能性があるんですよ。
へー、
日本の翡翠なんかが見つかるんです、その中から。あの例の姫川の、
はい、
で娘たちが使ってた教科書の歴史館に全部共通しているのは、まず半島から先進文化を持った朝鮮人が、日本に渡ってきた、あるいは江南ですね、中国の南部から呉や越の人たちが稲作や鉄器を持って日本にやってきて弥生文化を築いたということなんです、
はい、
これが今の教科書の日本史の流れ、そんな風に教わったの、はい、で縄文人は北と南、つまり北海道と沖縄に追いやられていったという、うん、でもそうならばですよ、中国から漢字が入ってきますよね、
はい、
日本は文化学術用語として漢字を取り入れて読み方を2つにしちゃうんです。わ、うん、かるよね、
はい、
訓読みと音読み、つまり、はい、大和には大和独特の言葉があったっていうことで、向こうと違う読み方をせざるを得なかったぐらい豊かに言葉はあったっていうことなんですよ、
はい、
そんな風に加工したわけでありまして、その上で日本語と朝鮮系の言語を比べましても類似しているところが皆無と言ってもいいんですよ。あまりにも似ていないんですね。で、私たち日本人はというと語人、語の人々、あるいは漢の人、漢人、そして朝鮮人にも似ていないんです、うん、その風土の作り方が違うんですよね、
はい、
例えば日本は稲作を開始するんですが、里山っていう自然の流れを利用して山の手前の方、里近くに農業用の肥料を集める小さな山を作るんですよ、
はい、
それは中国からで稲作をやってる江南の人とは全く違うんです。その水の生かし方とか肥料の集め方が、
はい、
でこんなに似てないということを踏まえて、いとも簡単に縄文人が駆逐されて弥生人、つまりその渡来人が日本を作ったという説はかなり怪しいという。
それは誰論ですか。
俺だよな。
徹夜論ですか。他にそういうこと言ってる人っているんですか。
点々と今出てきました、だから戦争でご迷惑をかけたもんですからね、謝るのと同時に正確に物を歴史を開く意味ではあんまり遠慮してるとガタガタになってきますんで、だから韓国の人たち、あるいは北朝鮮の人たちが日本に対してあまりいい感情を持ってらっしゃらないのは戦後の価値観でありまして、こう遥か太古の昔、朝鮮半島込みでの日本は東アジアに一つの政治勢力としてすでに存在していたっていう、そんな風にこう解いていった方が日本史って分けやすいんですね、
はい、
この朝鮮半島と日本はまだ頑張って今一生懸命下ろしてますんで、
はい、
ものすごく深く朝鮮半島に関わった日本の時代がこのあとすぐに始まるんですよ。この物の部氏が滅ぼされたあたりから日本の大和朝廷は深入りしていきます、半島問題に、そして今の北朝鮮まで攻め込んだりするという大戦争を古代で起こしてるんであります、ね、そのあたりも、
はい、
話がちょっとそれあれから外れましたけども、そういう意味合いで今、大社の神々を語っております。明日この神々の方に話戻したいと思います。武田鉄矢今朝の三枚おろし。おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
諏訪大社、そして怨霊文化、祟る神の歴史というのを語って、おります。
はい、
祟り神ちょっと怖いよな。もののけ姫でも出てきましたね。
出てきました、
祟り神、
はい、
神様は祟るっていう、日本の宗教観のものすごく大きいところではないかなとも思います、
はい、
漢字を見ててドキッとするのは 金ずる。
金子の金ですか、うんうんうん、はい。
かけるよね。
木二つに示す、
うんうん、これあれだろうな、金ずるわけだから奥の方には神様がいたんだろうな。
お
う、それで神様がいるところを木で囲んだんだろうな。
おお、木が二つある、
うん、それで示すでタブーのエリアだっていう。
はあ、
だからおそらく神様のいるところはやっぱり木がいっぱいだったんだろうな。そんなの考えるとなんか面白いやね、
はい
はい、うん、昨日ちょっとお話ししましたが、もちろんその中国の文明あるいは朝鮮半島から流れ込んできた文明の中で生きていくわけでありますけども、独自の解釈をして日本独特のものを作っていった、その根本にあるのは何か、それは風景ですね、
うん、
あの韓国の旅行者の中で日本の山登る人やったら好きな人いるね。
今流行ってるみたいですよ。しかも
きっとないんだろうな
韓国、
うん、
あ、どうなんだろう、ちょっとわかんない。
日本の森あるいは山林は古代から人の手によって守られてきました。これはあの漢字を調べておって私も感動したんでありますが、昔はあの揚子江のデルタ地帯には象がいたみたいね。それぐらい風景に緑が多かった。だからあの漢字で象ってあるじゃん、
はい、
あんな象なんて字は決して南の象の目撃から来たんじゃなくて、北京の周辺でも象がいたっていう。
へ、
人のためになすって書ける、
はい、
人弁いらないよ、
あ、
それは偽りになっちゃうじゃん。
あ、そうか、もう、はい、ためっていうか、
うん、そうそう、ため、
はい、
うん、仁義の義だよな、
はい、
うん、それはあんたあの長い鼻で木を巻き上げる象の姿だよ。
あ、これ、
うん、
あ、そう言われてみたらそんな感じがします。
象は人のために働いているっていう。
へー、
うん、だからそれぐらい緑は濃かったんですけど、北京あたりはすぐそばまで砂漠が来ておりまして、タカラマカンで巻き上げられた砂ぼこりが北京の、まあ、石炭の煙なんかと合体して PM2.5 になり、朝鮮半島から日本九州にかけて流れてきているという公害が起こっておりますが、木植える習慣さえあったらこんなことにね。この森を持っているっていうことが日本の宗教観で大事だったんでしょうね。ですから神様の木と言われる榊とかあるじゃん、
はい、
あのこうお祈りするときにこれやるやつね、あれなんていうのは南の常緑樹ですよね。そういう木が宗教と結びついたということなんでありましょうね、
はい、
で御柱の方、諏訪大社の方は切り倒してくる木はもみの木。
もみなんですね、あれ、うん、
そのもみの木を持ってくるわけでありますけども、諏訪の方、諏訪大社の方から怒られるかもしれませんが、戸谷さんはね、諏訪大社の性格として、その諏訪大社には拝殿、拝む場所というところがあったけど、その本殿がないっておっしゃってる。
うーん、
その本殿がないっていうことは御神体は別個のところにあるという、
はい、
でその御神体というのはもしかすると諏訪大社から見える後ろの山そのものが神ナビという御神体ではなかろうかと。山そのものが神様だ、うん、そういう信仰ってね、日本には点々とあるんですよ。あの奈良の三輪山もそうですね、山そのものが御神体。福岡にはあのまたこれ言うと怒られちゃうかもしれないけど、あの太陽がこう一直線に照らす道として宮地岳神社ってのありますが、
はい、
あそこが宮地岳っていう山がある、それが御神体なんですね。おそらく山そのものを信仰の対象にしたということは、諏訪大社は縄文から延々と続く宗教の地であった、その古い信仰に怨霊文化、御霊文化ですね、ある霊が宿って、そしてそこに生きているんで、それを鎮めるためにみんなで祈ろうという恐れる鎮護の宗教が生まれる、それが諏訪大社ではないかという、
はい、
前宮、秋宮、春宮、本宮4社で 諏訪湖を取り囲んでいるという、
はい、
竹南方という出雲から逃げてきた神と縄文から続く社宮寺なる石の神様、そして大和地方で権力に追われここの地で死亡したと言われる物留守屋の霊、その他にもっと巨大なものがこのお宮の下で眠っているのではないかと。いよいよ行きますよ、諏訪大社の底に眠る神の名を明日発表いたしますんで
、はい、
お聞きくださいませ。この続きまた明日のまな板の上で。武田鉄矢今朝の三枚おろし。おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香奈です。
諏訪大社の地下に眠るもの、それは大和で権力を失った豪族か、古代から続く石を拝む釈寺の神か、いろいろこう説はあるんでありますが、もっと巨大なものがこの諏訪大社の地下に眠っているのではないか、その神を鎮めるために、その神が暴れないように四隅に御柱という杭を打って沈めているのではないかというのが、諏訪の神川出書房新書から出ております戸谷さんの説でございますが、
はい、
これがですね、ちょっと武田さんの胸を刺激したもんですから、こんなに興奮して喋っております。
はっきりその神は誰っていうのは戸谷さんがおっしゃってるわけですね。
はい、その神の名は、
私知ってる人ですか。
そうなんですよ。
知ってる人ですか、大変ですけど。
そうなんです
よ。私すごくそういう知識ないですけれども、大丈夫です。
その神の名前を一遍触ったことがあるから、この本膝を打って、そうなのかって武田さんが驚いたん
です。私その花あの神の名を聞いて、膝を打たないかもしれない、うん、鈍いかもしれませんけど、いいですか。
その話を私の目の前で聞いていました。
ええ、あ、そう。
なんと戸谷さん、どこ行ったと思う。俺も驚いてた。
どこだろう。
フォッサマグナ。
嘘。そっち行ってんですか、戸谷さんも。
これズバリなんですよ、その日本が裂けているという、その裂けた地面がくっついた地点としてフォッサマグナというラインがある。西南戦争の頃にドイツからやってきた20歳の青年ナウマン君が見つけた風景。なんでここは山と山が接ってて真ん中に一本道があるんだ、こんな風景どこにもないぞっていう、そこで彼が巨大な溝と呼んだのがフォッサマグナ。そして最近の研究では大陸地動説をとってユーラシア大陸から剥がれた2つの島がバチッとくっつけた場所がこのフォッサマグナで、あの諏訪大社の横にあります湖が、
はい、諏訪湖
です。ということは諏訪湖というのはそのくっついた地点のへこみの部分にたまった水なんですよ。そのフォッサマグナの中に眠る巨大な火の鳥をなんとか沈めるために四隅に杭を打って懸命に祈ってるのではないかっていう説なんですよ。これ面白いね、
はい、
そんなフォッサマグナなんて分かるわけがないじゃないか、
はい、
そんな近代的な、いや分からずとも あの地形地勢を見て何事かあるという、縄文時代に石を拝むというのも地面の下で動くものを石で抑えようという巨石への信仰がここで発展したのではないか。
なんかいろんなことがこう細かくつながってきましたね。
つながってくるでしょう、
はい、
それに皆さんももうついこの間のことだから覚えてらっしゃいますよね。2011年、本当にお気の毒でございますね。あの 3.11 でマグニチュード9というような大地震が、カナさん、それは東日本を襲って、まあ、大変なあの被害を出したんですが、その後揺れたのどこか知ってる。
東日本、熊本。
違うよ。
ちょっといっぱいあったから。
そうなのよ。
ごめんなさい、北海道、大阪、
あの大地震のすぐ後に揺れたところ。
あ、ごめんなさい、思い出せません。
長野じゃなかった。
あ、そうでしたっけ。
小谷村とかっていうのがものすごく激しく揺れたんじゃないかな、
はい、
つまりね、 マグマが太平洋側でドーンと沈むと、くっついた部分のフォッサマグナの長野あたりが揺れるんですわ。その地震の恐ろしさみたいなものの記憶から、巨石信仰とか縄文の地底の神への信仰として、御柱、柱で食い止めるっていうようなお祭りになったのではないかっていうことなんですよ、
はいはい、
ここには日本の東西で結ぶ帯があるわけでしょう。こうやって考えると、ここになぜ諏訪大社があるのかが分かるような気がするんですよね、
はい、
縄文の信仰は神道となって日本人の宗教観を育てていきます。中国の道教、風水などのはるか以前に、湖、岩、滝、森、それがなぜそこにあるのかを記憶に留めるために、出来事の記憶として神社が置かれます、うん、巨大な出来事があった地勢地形に対しては、必ずそこに神社が存在するわけで、諏訪大社というのは日本の東西を結ぶその地点に巨大な社があるというのは、これはある意味ではとても自然なことではなかろうかと、
はい、
いうことでございますね、
はいはい、
納得していただけました？ちょっと付け足しておきますね、
はい、
これはあくまでもこの戸谷さんという方の仮説でございまして、お聞きになっている諏訪大社の方々、歴史や演技に関しまして激しく対立する側面を持ってらっしゃいます、うん、でもその対立の部分はお聞きの皆様には、あ、喉に突っかえる小骨となろうと思いまして、その骨を抜いた部分が三枚おろしでございますんで、
はい、
相当武田説も混じっているぞということでご記憶ください。
でも逆にそれ違うんだよっていう説があると、また面白くなりますよね、
はい、どうぞまたそういうのもお手紙おはがきでお知らせくださいませね。来週はまた別のネタで、この続きまた来週のまな板の上で。